Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ41です。
はい、
今回はですね、これ配信されてるのが4月の2週目ぐらいだと思うんですが、
うん、
この番組めでたく1周年を迎えまして、
はい、おめでとうございます。
2020年の4月1日にゼロ回を配信してから、
うん、はい、
まあ1年ということで、はい、今回は祝1周年振り返りスペシャルみたいなね、
うん、
で今まで話した回をね振り返ってみようという企画なんですけど、
うん、
現在まででステージ0からステージ40、
うん、
まあ、キリ番はね、
うん、
リスナー大感謝祭ということで、あのコメントをね、
うん、
紹介するという回になってますんで、まあ、それを省いて、
うん、
そうですね、35ぐらいあるのかな、
うん、
この辺がね、いろいろとゲームのタイトルだったりハードだったりメーカーだったりというのをやってるんですが、
はい、
初期の頃にね、
うん、
どういう感じでやっていこうかみたいな話はしてたんですが、
うんうんうん、
意外とその辺は話し出したら、
うん、
1回目でまあできてたなという話を前もしたと思うんですけど、
うん、
今回は振り返りということで、
はい、
皆さんもね、
うん、
最初から聞いていただいている方は、
うん、
まあ、懐かしんでいただけたらなと思うんですけど、多分私たちだけが懐かしいなっていう話になると思うんで
まあでも今回聞いてみてね、
うん、
あ、そんな回あったのかと思って、
ああ、そうか、そうか、
聞いてもらえたりしたらちょっと嬉しいですね。
まあ、全部聞いてくれてる方もいらっしゃると思うんですが、
うんうんうん、
タイトルね、つまんでね、
うんうん、
興味あるとこだけ聞いてる方なんかは、
うん、
この振り返り聞いていただいて、
はい、
ああ、そんな話してるんだというのがあればね、
うん、
また聞いていただけると嬉しいなと思いますけども、
はい、
じゃあそんな感じで、ね、今回お送りしたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では振り返りの話をしていきたいと思うんですけど、
うん、はい、やりましょう。
ね、まずは2020年4月1日、
はい、
まあ、記念すべき1回目なんですが、これステージ0。
そうですね、1回目だけど0。
そう、番組紹介というタイトルでね、
はい、
配信したんですが、まあ、これは4月1日ということで、うん、エイプリルフールにかけてね、
うん、
新しい番組始まったよ、本当にやるのかなみたいなね、
うん、
感じになれば面白いなと思って、
うん、
この日にね合わせてみたんですが、
はい、
ちなみにこの時の音質が一番いい音質です
こだわりますね。
これ最高音質です。これもう誰も言ってくれないんで自分で言いますけど、
あ、
それ分かんないですよ、聞いただけだ、ま
あ
ね、最高音質であり、まあね、ステレオです、この時だけ、
はい、
BGM とかオープニングの音がステレオで鳴ってる回はこの回だけ
で、うん、でもあれですよ、その聞いてると分からないっていうのだと、
はい、
僕この時のために、
はい、
ゲーム履歴書っていうのを作ったじゃないですか。
作った、うん、
めちゃくちゃ凝って、
うん、
本当のね、アルバイトの時とかに行く履歴書の用紙に、
うん、やってた、やってた、
はい、似せて作ってやりましたけどね、
うん、まあ、あれはね、もしね、こうゲストとか出てもらう方いた時に書いてもらおうかなっていう、
ね、あ、そうですよね、いいですよね、
作ってもらったんですけど、
うん、は
い、まあ、なんでね、いろいろね、こう、
うん、
裏の方でやってたりするんですが。
はい。
まあ、これ改めてね、今ね、このゼロ回聞いていただくとね、
うん、
すげえ音いいですから
。それ
ぜひヘッドホンで。
いやいや、中身中身。
でね、次、ステージ1。
はい。
こちらがファミリーコンピュータ。
はい。
話ですね。
そうですね。
まあ、これも1回目ね。
うん。
まあ、1回目といえばこれでしょうというのは言いましたけど。
うん。うん、
まあ、これですよ、やっぱ、
うん。うん。まあ、これしかない。うん。
ね、ここでいきなりマニアックなのっていうのもありですけど、
うん、
ちょっと ね、
ピピンとかね、
そうそう、だから他と差別化するとかねいう意味ではね、聞いたことないのバーンとかでもよかったんですが、まあ、ここはやはり、
うん、
一番もうパイオニア的なところからね、行こうということで。
う
ん、だこの辺でもうすでに、
うん、
この番組の方針がある程度固まりましたよね。ここ
そうですね、うん。資料作ってね。
そうそうそうそう。
うん、
だから、もともとそのゲームの思い出を話していこうみたいなことを言ってたんですが、
うんうんうん、
まあ、思い出だけだと不確かなことがあるので、
うん、
ちょっと調べてやっぱり喋らないといい加減なこと言われへんなっていうのでね、
うん、
調べて喋るっていうスタイルになったんですが、
うん、
まあ、これが結果的に今までずっとこう続くスタイルにもなりましたし、
うん、
番組冒頭のね説明で言っているその温故知新の部分をすごくやれてるなと、
うん
うん、いう感じで、これが良かったですね。最初の段階で結構コンセプトが決まったというのはね、
うん、
やりやすかったですね、やっぱね、
うんうん
うんうん。で、次がステージ2がゲームメーカーの話。
はい。
ゲームハード行って次はメーカーと。
うん。
今思えばこのゲームメーカーの話っていうのもだいぶ広いですね。
そうですね。相当広い。
うん、ね。いろんなメーカーの話してたらそんなもん、
うん。
50分では済まんやろっていう話なんですけど。
うん。
この、今だいたい、長くて50分ちょっとになってるのは、
うん、
このシーサーブログにね、
はいはい、
アップする上限がまあ25メガっていう上限があって、
はい、うん、
その上限に収まる音質のいい圧縮した状態が、うん、まあ、大体50分ぐらいというので今50分になってるんですよ、
うんうん、
まあ、この辺はもう完全に私のこだわりでそういう風になってるだけなんでまあ、ね、1時間でも2時間でもやろうと思えばできるんですが、
そうですね、まあでも聞く方としてもこのくらいがいいんじゃないかな、
そうですね、あんまり長いとしんどいでしょ、
うんうん、最初の頃言ってたの忘れちゃいますからね、
う
ん、
そうですね、で実はもともとは私個人的には30分番組ぐらいにしようと思ってたんですよ、
うんうんうん、
全体でね、
はい、
それぐらいの方が聞きやすいしいいかなと思ったんですが、
うん、
やっぱりね30分は短いっていうね、うん、
ちょっと話せないですね、話したいことが30分だとちょっと足りないかなっていうのが、
ね、2人だとやっぱ30分は短いですね、
うんうんうん、
1人だとちょうどいいかもしれんけど、
うん、
でもねもうこのあたりで結構聞いてくれる方も増えてきて、
はい、うん、
コメントなんかもねちょこちょこいただけて、
確かに、うん、
ね、スタートダッシュとしてはすごくいい感じだった。ね、よかったよかった。で、次、ステージ3がアーケードゲームの話。は
い、まだ広いですね。
広い。手探りやな、この辺もな。テーマとしては。
うん。
アーケードゲームも広いな。
うん。
ゲームセンターの話って感じだったんですかね。
そうですね。しかも結構古い時代の話してましたよね。
そうですね。古い方から新しくなっていこうっていうイメージだったんですね、
うん、
この時はね、
うん
うん。特にこういう感じでしたけど。
はい。
で、次がステージ4、
うん、
駄菓子屋の話っていうね。
うん、急にね。
ここ
に。
そうそうそうそう。これ、長谷川さんの希望のね、
はい、これやりたかった
ね、テーマね、やりたかった。
うん、その、ベビーブロスでやりたいなと思ってたことが、
うん、
まあやっぱ思い出話すっていうね。
そうですね。
その、子供時代の、その、なんていうかな、ローカルルールとかって、こう、聞いてると面白いじゃないですか。
う
ん
うん、そうですね。
うん。だそういう部分があって、その、子供の社交場としてね、駄菓子が外せないな。
そう
ですね。
うん、そうそうそうそう。ね。その、レトロゲームに関係する、ゲームじゃない部分の話っていうね、
うん、
思い出という部分では、面白い話だったんじゃないかな。
うん、
ただ、やはりこの世代が違うと、この辺はね、かなりこう、
そうですね。
イメージしにくいこともあって、うん、なかなかね、
うん、
共感しにくい人もいたと思うんですが。
そうですね。うん、
で、次が、
はい、
これですね、ステージ5、6、7が、連動企画ですね、これ。
そうですね。
ドラゴンクエスト1、2、3と、
はい、
いうことで、これちょうどゴールデンウィークだったということで、
そうです
毎週ではなくね、
うん、
1日ごとに、3日連続配信っていうね。
はい、そうですよ。
はい。
ね、僕はほら、喋るだけでいいんですけど、まあ、川崎さん編集なんでね。
まあね。
やりましょうよって言うだけって。
いやでもね、この時はもう、モチベーションがすごい高い時ですから、やるぞと。まあ、しかもこのテーマがね、ドラゴンクエストを話そうと言った時に、
うん、
やっぱり初代、ロト三部作はもうセットじゃないと話せない、
ね。そうですよね。
うん、
でなんとなくここまでで、隔週っていうのが、
うん、
そういうルールですって言い切ってるわけではないんですけど、
そうですね。
そうなってきてる中で、ここで 3日連続ってやると、やっぱりこう、ドラクエのスペシャル感にふさわしいかなっていうね。
そうですね。
感じがありましたね。ね。
しかもこのやっぱドラクエはもう知名度もありますし、
うんうんうん、
ね、知ってる方も多いから、
うん、
結構共感してもらえることも多いんじゃないかなと思いましたけど、まあこれもだからコメント結構いただいた感じしますけどね。
うんうん、
で、次がステージ8 PC エンジン。
はい。
ね。ここでグッと、
はい。
テーマが狭まると。
いやー、僕この回すごい好きですね。
長谷川さんね、話してる時から。
すげえ面白かった。
うんうん、この辺はやっぱ長谷川さんが知らなくて、まあ私が好きな PC エンジンの説明をするということでね。うん、
はい。
ここまではお互いがまあ同じようなスタンスで話すテーマが多かったんですが、ここで初めてね、片方が説明する片方が聞くという感じのテーマになりましたけど。
は
い、
確かに。なんとなく、じゃあここら辺の部分僕調べときますね。じゃあこっちお願いしますねっていう感じになったのってここら辺からかもしれないですね。
そうですね。そうそう。
うん、
で、次がステージ9。
はい。
みんなで遊んだゲーム。
はい。ふんわりしてるけど。
これも面白かったですけどね。まあ他人数ゲームってことですね。
はい。
ね、
はい、
うん。これなんかも、今のオンラインゲームとはまた違うシチュエーションなんですよね。うん、みんなで遊んだとはいえ、
うん、
顔突き合わせて一つの画面を見て、
はい、
みんなで遊んでるという状態ですね。だから、携帯機で遊んでるのともちょっと違う。
そうなんですよ。はっきり言って遊び辛いですからね。4人兄弟は ね。
そうそうそうそう。
狭いから。
うん。ただね、だからこそすごく強烈にやっぱ思い出に残ってる。
残りますね。
環境というか状況だと思いますね。
うん。うん、でも家庭用だとね、特徴的なのだと、うん、ゲームボーイをね、
うん、
回して遊ぶとかね。
うん、ありましたね。ゲームボーイはそうですね、
うん。
外でも遊べるけど家の中でもね、そうやって遊べる。うん、で、次が、ステージ11。
はい。
アドベンチャーゲーム、
うん。
ゲームジャンル初めてですね。
うんうんうん、
アドベンチャーゲーム。で、これ、アドベンチャーゲームを選んだのは、まあ多分、タイトル数がそんなにないから、という理由ではあったんですが、
うん、
意外とその、アドベンチャーゲームの歴史自体が面白かったので。
そうなんですよね。
ね、タイトルの話というよりは、アドベンチャーゲームとは、っていう話になってたんですが、
うん、
アプローチとしては面白かったんじゃないかなと思うんですけどね。
うんう
ん、この辺ね、自分で調べてても面白かったんで。
うん。いや、聞いてても面白かったです、これね。
やっぱり、ポートピア連続殺人事件がいかに素晴らしいかというね。
うん、
堀井雄二さんがどれだけ貢献してるかという話に。
そうですよ。すごい。そして佐久間さんの名前がちょこちょこ出てくるて。
ねえ、本当にその、未だにやっぱ活躍されてる方たちですからね。
うん。
そういうのを再確認できるというので面白かったですけど。
はい。
で、これ、私お気に入りのステージ12。
はい。
イース1、2、日本ファルコム。
うん。
これはだから、最初はね、イース1、2を扱おうということでやったんですが、はい、調べていくと日本ファルコムの会社が面白いと。
そうなんですよね。
いうことで、うん、結構会社の話も。
うん。
したので、このタイトルになってるんですけども。
うん。
これもね、個人的に、まあ内容も面白かったんですが。
曲ね。
いや、そう、一番のポイントは、この編集してる私が楽しかった、イースの曲を使いまくって、やっているというね、
うん。
ファルコムさんの方でね、
うん、
BGM を自由に使っていいよと、いうことされてまして、
うん、
それならば使わせていただこうというので、ふんだんに鳴らしているんですが、
うん、
あんまりそこに触れられなかったので、自分で言うとくしかないなと。
まあね、綺麗にはまってたってことですね、あれは。
まあそうですね、うん。そう思っておきます。はい、
うん。
で、ステージ13、スプラッタハウス。
はい。
これ、長谷川さんのね。
はい。13回だからね。
そうですね。
この数字なんで、ここでやらせてくださいってことですけど、
うん、
ゲーム名単体ってドラクエしかやってなかったところで、次がスプラッタハウスなのかっていう。
いやいや、いいじゃないですか。スプラッタハウスはでも知名度ありましたよね。結構みんな反応してましたもんね。
はい。僕が思ってたよりありましたね。
ね、知らないっていう人いなかったですもんね。
うんうんうん、
うん。で、次が、ステージ14、トラックボール。
うん。
トラックボールゲーム。
うん。
これはなかなか、ここに来て、一応なんていうの、ゲームジャンルなんかな、これも。
そうですね、ジャンルでいいのかな。うん、
これでも個人的にはそんなにマニアックかと思いましたけど、改めて聞くとマニアックですね、やっぱりね。
マニアックですよ。見たことない人絶対いますからね。
うん、そうですよね。そうそうそう。うん、そこがどうしてもあるなと思って。
うん、まあでも、 話してる側としてはこれかなり面白かった。調べても面白かった。
はい。私もね、これ話しててすごく楽しかったです。
うん。
なかなか普段話せないんでね、これ。
そうなんですよ。で、今さらトラックボールにこう、可能性を感じましたね。
でしょ？そうそう。
ねえ。
本当にね、デバイスとしてすごくいいんですよね。うん、だから、今だからこそありなんじゃないかなというのは、うん。
本当に誰か目をつければいいのにと思いますね。そうそう。これは、ね。
ちなみにね、私あの後は、家で使ってるパソコンのマウスはトラックボールマウスに変えました。
はい。なるほど。
快適。
うん。
うん。あの、親指でね、動かすトラックボールマウスに変えて。
あ、なるほどね。
だから、手首を動かさなくていいんで。手首への負担が減ってるなという。
は
い。続いてステージ15。ナムコ。
うん。
ね。
うん。
ここで満を持してというかね、我々二人ともが大好きなメーカー、うん、ナムコ。
はい。
を扱うということでね。
はい。
これはまあもう最初にゲームメーカー扱うなら、はい。まあナムコだろうな、という感じですね。
うん。
まあこれもね、でも結局、一本で全然収まってないんで。
そうなんですよ。駆け足でしたけどね。
これはだからナムコだけでもまだ何本かできるぐらいのね、やっぱ内容ありますから。この辺は、また改めてね、話したいですね。
7月6日の5時にね、
これもな、
あげてもらったんですよね、ナムコだけ。
これ誰も気づいてないですよ、これ。ほんと。長谷川さん、その数字合わせ好きですけど。
好きですね。
気づかないですって。
気づかないですか。そうですか。
気づかないですよ。これだって結局誰も気づいてないもん、これ、ナムコ。
いや、ここしかないって思いますよ。
わかりますね。うん、ねこれもしも気づいた方いたらね、
うん、
お便りというかコメントもらえたらよかったんですが。はい。で、続いてステージ16、17。
はい。
これがもうストリートファイター2、ラウンド1、ラウンド2ということでね。
うん。
スト2の話で初めてのこう、日本またぎというかね。
やりましたね。
はい。
うん。
まあ、これもでもね、話し切れてないんですね。
うん。そうそう。これあれですよね。ナムコ会から3ヶ月ぐらい空いてて。
うん、あ、そうそうそう。ちょっとこの間ね。
うん。
いろいろ仕事とかで、忙しくなったりしたんで、3ヶ月ほどお休みしてたんですね、これ。
で、復活というかね、久しぶりにやるなら何がいいだろうって考えた時に、
うん。
まあ、スト2だなと思って話し始めたら、足りないっていうね。
そうそう。こう、久しぶりの、
うん。
収録なんで、モチベーション上げるためにやるならもう好きな話しようぜというのでね、
うん、
ストツを選んだんですが、
うん
まあ、そのおかげで2本またぐことになったということで。まあでもこれもね、まだ話足りてないから、
はい、
やはりどっかで延長戦をやらないと
ダメ
かなと思うんですけど。
ねう
ん、で、続いてステージ18、天外魔境2万字丸。
はい。
これも PC エンジンからの派生で、PC エンジンの CD ロムロムのタイトルを1本扱うと。
うん
うん、いうことで、これもね、正直、2本ぐらいまた来たかったんですが、
うん、
一応ね、1本で収めて話しましたけども、うん、こちらもね、今遊ぶ機会がなかなかないのでね、
うん
まあ、PC エンジンミニとかね、持ってる方なら遊べるんですが。
はあ、これ、
はい、
こう知らない身として聞いてて、
うんうん
うん、スト2の後だから、
うん、
何来るべきかなみたいなのを思ってたんですけど、
うんうん、
ここ天外で良かったと思いますね。
ああ、そうですか。
うん。なんかもう本当にみんなが好きっていうのがわかる、うんうん。すごかったんだなっていうのが伝わる。
あ、そうですね、うん。結構感想もいただいて、
うんうんうん、
やっぱり印象に残ってる方多かったですよね。
うん。
うん、
僕も興味持って調べたら、
うん、
DS 版とかすごい値段になっちゃってたから、
うんうん
うん、やっぱり愛されてるんだなっていうね。
確かにそのゲームタイトルとしても有名なんですが、やっぱりその CD ロムロムを代表するタイトルっていう意味合いがすごく強くて。
なるほど。
イース1-2はね、言うても異色なんでね。
そっかそっかそっか、
はい。そうです。オリジナル、PC エンジン CD ロムロムオリジナルという意味ではもうこの天外魔境2はやっぱり一番メジャーなタイトルなんじゃないかなという気はしますけど。
うん、
はい。で、次がステージ19。
はい。
特殊コンパネのゲーム。
はいはいはいはい。
これも、なかなかマニアックですが、トラックボールよりはまだ幅広いニーズに応えてるんじゃないか、はい、
そうですかね。まあこれ、うん、トラックボールを調べてるときに、
うん、
トラックボールではないけど面白い、なんていうか、コントローラー、コンパネっていっぱいあったなっていうね、
うんうんうん、
ことで話したいって言って話したんですけど、まあ本当に 中でも言ってるんですけど、こういかにもゲーセンらしいですよね。
うんうん。
これってね、トラックボールもですけどね。そうそうそう。うん。アーケードならではの。
そうですね。
筐体ごと作っちゃうっていうね。
うん。いや、だからそこが、やはり家庭用ゲームとはもう全く違う作り方をしてるんだなというね、
うん、
話ですけど、
うん、
で次はステージ21、
はい、
パズルゲーム、
はい、ジャンルですね。
そうですね。これもなるべくこうジャンルでもタイトルが少なめなものを選ぼうというのでね、
うん、
選んでみたんですが、
はい、
まあ、それでもやっぱり多いということで、
うん、
タイトルを紹介していくのは無理なので、そのパズルゲームの歴史的なね、話になってね、いろいろ調べてたら、これも調べていくうちに、だんだん面白くなってきた回でしたね、これも。
そうですね。
うん。面白かった。で、このあたりでだいぶこう、ジャンルとかゲームタイトル、メーカーというふうになってきて、この次ですよ、ステージ22、ゲーメスト。
はい。
ここに来ていきなり雑誌の話になる。
はい。
この回は、あまりコメントがなかった回、ね。
不思議だな。
うん、やっぱ特殊なんでしょうね。これファミ通ならまたもうちょっと通じたんですかね。
ファミ通ね。
やっぱりゲームセンター専門誌っていうのは特殊なんですかね。やっぱりね。
ね、ゲメスト大賞を発表したりしたんですけど、こう初の読み聞かせシリーズですよ。これ、ね、
うん。いやいや面白かったですよ。
うん。うん、またなんかでやりたいですけどね。
うん。でもそこ好きな人には楽しい内容だったんじゃないかなと思うんですが、
うん、
まあ多分一番楽しいのは私たちだった
そうですね。
話ですけどね、これはね。
はい。
で、この次もなかなか問題ないやつですけど、
うんうんうん、
ステージ23ネクタリス。
はい。
これもあのゲームタイトルとはいえですよ。
うん。
改めてマニアックやなとは思いましたね、やっぱね。
うん。
うん。
確かに。
私の中ではメジャーかなとは思ったんですが、
はい、
やはりハード自体が PC エンジンということで、
うん
うん、まあ、その中でさらにシミュレーションゲームっていうね、そんな派手でもないしね。
うん、
ただやっぱ好きな人は、
うん、
いいって言ってましたね。
うんうん、
ネクタリス、うん、面白い。
うん、いや僕はね、定期的に、
うんうん、
あの PC エンジンの回を川崎さんにやってほしいんですよね、やっぱり。
そっかそう。長谷川さんが知らないですからね。
そうそうそう。うん、で、PC エンジンを、こう好きな方っていらっしゃるので、
いや多いですよね、うん、そうそう、うん、意外と反応多かったからびっくりしましたよ。そうなんです。だからこの辺は確かにね、
うん、
長谷川さんが言われるみたいに定期的にやってもいいかなと思うんですが、うん、ただまあこの次もね、
はい、
ステージ24ドラゴンボールのゲーム、
うん、
まあ、これはそのドラゴンボールという原作を使ったゲームの話をしてるんですが、
うんうん、
まあ、ここでも結局 PC エンジンの話してるというね。
まあ確かに。そうですね。そうそう。
PC エンジンのドラゴンボールよくできてるよっていう話をしてたんですけども。
うんう
ん
う
ん、これ、長谷川さんの方が決めてくれたテーマですよね。
そうですね。ちょっとこう、うん、いろいろ調べて、
うんうん、
でね、ここに来るまでね、いろいろ調べてる中で、
うんうん、
この切り口もありかなと思ったんですよね。
うんうんうんうん、
で、最初に、
シリーズですよね。
そうですね。やるなら、ドラゴンボールかなっていう、ね、うん。
なるほど。
一番メジャー。
うん
うんうん、で、あのコメントでいただきましたけど、まあ、ガンダムって手もあったなとは思いましたけど。いや、
ガンダムは広すぎますね。その、初代だけならまだしも、
うん、
あの、シリーズになってしまうと、膨大ですからね、
うん。
ドラゴンボールも大概やけど。
うん、ですね。
うん、
Brightbit Brothers。
で、次が、ステージ25。
はい。
シャドウゲート&スペランカ。
はい。
これがね。
はい。
新たに、2本立てという。
そう、初のね。2本立てを、
うん。そうですね。前半後半で1本ずつ、
うん。
それぞれが選んだゲームを話そうというね。
うん。
コンセプトでやったんですが。
うん。
これ個人的にはすごく好きな企画なんですけど。
ああ、そうですよね。僕も、うん。これ確かスペランカが先にあって。
ああ、そうそう。私がね、うん、スペランカの話したいと。でも、一、うん、本話すほどは内容がないから、
うんうん、
長谷川さんもなんか一本選んでくださいと。いうことでね。
はい、
じゃあ二本立てにしようという感じになったんですけど。はい、
うん、
いや、これは思いのほか反響があった回ですよ。
ね。
うん。うん、これ良かった。
うん。なんかね、まあいいですよね。
うん。
このくらいのゲームってやっぱいっぱいあるじゃないですか。このくらい言ってたら失礼だけど。
全部が全部その、
うん、
50分話せるかっていうとね。
そうそうそう。
難しいんですが。
うん。だこのスタイルも良かったし、
うん、良かった。
最初がこれっていうのもまあ良かったのかな。
良かったですよね。うん、本当にびっくりするぐらいシャドウゲートの知名度高いなと思って。
そうなんですよね。不思議。
ねえ。
うん、
ええー、と思って。ネクタリスより有名やんと思い
ました。うん、まあ、うん、そうですね。難しいな、そこ。
難しいですね。確かに。これはすごく番組の方向性を決める一つ、
うん
ね、ターニングポイントだったなと思ったんですけど。うんうんうん、はい。で、ここでね、もうちょうど真ん中過ぎたぐらいかな。
はい。
で、次がステージ26。
はい。
1983年を振り返る。
はい。
ということで、これが2020年最後の配信。
はい。
なので、
うん、
振り返り企画をやろうと。
やろうとね。
うん。で、何を振り返るかというと、83年を振り返る。
そうです。83年振り返るのをやりたいなと思って、ねはい。
そうそう。ファミリーコンピューターが発売された年を振り返ろうという企画でやったんですよ、
はい。
これはまあ個人的に私楽しかったですね。
僕も楽しかったです ね。
やっぱりお互いにこう当時、あ、こんな流行ってたなとかね、
うん。
あったあったみたいな話できたんで、うん、これはゲーム成分はちょっと薄めですが。
そうなんです。ただ、うん、本当思いのほか83年が、
うん、
なんていうか、ポップカルチャー的にすごい年だったから。
いや、本当そうですよね。
ね。
あ
ね。よかったら聞いてみてくださいっていう感じなんです
ね。そうですね。うん、よかったよかった。
本当これもこの年か、これもこの年かっていうことがね。
そうそうそうそう。
ある年で。
うん、本当に改めて振り返ると、
うん、
すごいなというのが分かった企画でしたね、これ。
タイムマシンで3カ所帰っていいよって言われたら、83年はチョイスしようかなと思いました
ね。ねえ。うん、いや、よかったよかった。
うん、
でね、次が、2021年1回目の配信、
うんうん。
ステージ27、メガドライ。
はい、来ましたね。
これもね、長谷川さんから、
はい、
新年一発目は、
うん、
番組の1回目のファミコンと対になるように、
うん、
メガドライブで行きたいと
そうです
いう話をされまして、
はい、
ならメガドライブで行こうと言いつつ、
はい、
2人ともがあんまりメガドライブわからない、
よく知らないっていうね、
もうひどい見切り発車だなと思いながらなので私たち2人わからないんで、
うん、
こういう時こそ聞いてくれてる方を頼ろうということでね、
うん、
事前にねメガドライブの思い出を、
はい、
募集したところたくさん
ね
コメントいただきまして助かりました。本当
すごくお正月会っぽくなりましたね。
そうですね、
うん、
うんうんうん、
ありがたかった。
そうですね。でこの時にはもう言ったら半年以上続けてたので、
うん、
結構聞いてくれてる方も、
うん、
たくさん増えてたので、うん、お便りもたくさんもらえましたし、
うん、
でメガドライブという 発表に対してのリアクションもすごく大きかったので、
うんうん、
で本当私たちより多分聞いてた方の方が熱心だった感じもしますが、
うんうん、いやこれ聞き返しても面白いんですよ、やっぱ。
ああ、はいはい。
いい意味で他人事なんで。
そうそうそう。うん、もうみんなのメガドライブの思い出が熱すぎてね。
そう、めちゃくちゃ面白いですよね。
面白い。
メガドライブって愛されてるんだな。
愛されてる。
っていうね。
やっぱりね。
うん、
言うたら、片やね、スーパーファミコンが、
うん、
もう国内では猛威を振るってた中、
うんうんうん、
それでも俺たちは、メガドライブを選ぶぜっつってね、
うん、
遊んでた人たちですからね、
うん、
やっぱりそこへの思い入れは強いんじゃないですかね、やっぱり、
うん、
ね。じゃあ次ステージ28、
はい、
こちらも2本立て企画、真田重勇士&毒眼龍馬さんこれ今聞くとあれですけど、当時も完全にこれお正月企画ですから、
ね、そうです。新春時代劇2本立てのイメージで ね。
NHK のなんか番組かいうねですけどね、どっちもファミコンのソフトでね、
はい、
時代劇をテーマにしてるというか、その実在の人物をテーマにしてるということで取り扱ったんですが、これも面白かったですね、やっぱね。
これ面白かったな
ぁ、うん、
うん、
よかったですよね。で、このあたりからもこの2本立て企画はもう、鉄板だなという感じになったんですが。うんうん、で続いて、ステージ29、悪魔城ドラキュラシリーズ。
はい。
これもね、まあシリーズですよね。だからゲームタイトルシリーズということで、うん、で、ドラキュラの話はどっかでしようとはまあずっと言ってたんですが、
うんうん、
じゃあここでやるかと。
そうですね。まあでもシリーズで、 タイトルシリーズでやったのって、うん、もしかしてこれ最初かな？まあ、ドラゴンボールはちょっと、
ああ、そうか。
イレギュラーだとして、やっぱスト2とか、ドラクエのシリーズって、
そうですね、ああ、確かにそうや
ね。名打ってないですもんね。
うん。うん、そうですね。1タイトルのシリーズとしては、初かな、
うん、
これ。
うん。で、僕これコメントをいただいた中でね、面白いなって思ったことがあって、
うん、
キャッスルバニア前、キャッスルバニア5っていう、認識をされてる方が結構いて、
いや、あると思いますよ。全然変わりましたからね、
うん、
やっぱり、
うん。で、その、私はキャッスルバニア前が好きですとか、
うん、
あのキャッスルバニアで衝撃を受けて、その後、いろいろやってますっていう人もいるだろうし、
うん、
ここ面白いなっていうね、
うん。
うん。改めて思いましたね。
うんうんうん、で続いて、ステージ31。
はい。
R タイプ。
R タイプ。
ね、この辺はもうなんか最近な感じしますけど、
はい。
まあ、こちら R タイプ。
はい。
1ですね。
はい。
一作目をまあメインで話すということで。
はい、
うん、これも一本タイトルのシューティングとして初めてか。
うん、そうですね。
うん、
まあ、シューティングって、こう、うん、シューティングゲームでやるにはやっぱ難しい。
そうなんですよね。
けど、じゃあ一作目何かっていうと、
うん、
まあ、グラディウスとかね。ダラリアスとか、
そうそう。
ある中で、僕は結構あるタイプ出してきたのって、
うん、
まあ、ビビブロスっぽいのかなっていう。
ああ、まあ確かにね。
感じありますし、
うん。私的にはね、ゼビウスも一本でやってみたいなと思ってたんですが、
うん、
まあ、ゼビウスだとちょっと古すぎる感じもするし、うん、R タイプは、まあシリーズ続いてますしね。
そうですね。
うんうん、未だに続いてますから、はい。
そうなんですよね。それがいいですし。
う
ん、僕
そうそう、
あの、結局 R タイプ3、すごいいいですよ、これって言ってて。
うん、
買いました、最近。
え、マジで？
はい、スーファミで。ちょっとプレミアついてるんで。
ああ、そうなんですか。
あれだったんですけど、でも、これはちょっと欲しいなと思って。
わかるわかる。YouTube で映像を見たら欲しくなりましたね、やっぱ。
かっこいい。かっこいい、あれは。
うん、
うん。ですね。
で、次、ステージ32、思い出の敵キャラ。
はい。
はい、こちらは、あの、思い出の〇〇シリーズの1回目ですね。
はい。
今後これシリーズ化していこうと思ってたんですけど。
そうですね。
で1回目が思い出の敵キャラということで、
うん、
あの、これも収録前に、ツイッターで告知して、
うん、
皆さんの思い出の敵キャラとか、エピソード聞かせてくださいというので、募集したら、たくさんコメントいただいて、
うん、
まあ、それを紹介しながら、私たちの思い出も話すという感じでやったんですが。うん、
面白かったです。
うん、これも面白い、やっぱり。うん。まあ、皆さんのその思い出が聞けるというところがやっぱり楽しいというかね。
うん。
聞いてる人も参加できる企画としては、楽しいなと思いますね、
うん。世代の幅もちょっとね、僕らがやるだけより広がるから。
そうですね、そうそう。
面白いですね。
そうそう。うん、確かに、そこの縛りはないからね、うん、最近のゲームでもいいし。
うん。
最近のって言ってもね、多分あの2000年代とかになるん
ですけど。そうですね。
そうそうそう。はい。で、ここからかな。ステージ33から35が、ときめきメモリアル1,2,3と。
はい。
3本続けて、ときめきメモリアルね。
いやー、すごい。
まあ、これは番組内でも言ってますが、2月14日のバレンタインデーに合わせて、
はい。
ときメモでしょうと。
そうです。
まあ、これもともとときメモの話はしたいということを言ってた上で、長谷川さんがじゃあもうバレンタインに合わせましょうとね。
うんうん、そうですよ。カレンダー見てて、川崎さん気づきましたかと。2月14日日曜日ですよ、今年。もうやるしかないですよって言ったら、ね、期待に、いや、期待以上のアンサーとして3歩立て。
ねえ。いやー、これちょっとね、実は、実際配信するまでちょっと怖かったんですが。
うん。
いや、どういう反応が来るのかな。いや、もうそう、うん、そうですね。本当に嬉しかったですよ。
うん。
特に、まあ、遊んでくれた方がね、反応くれるのも嬉しいんですが、はい、
うん。
名前だけ知ってるけど、遊んだことない方が聞いて、興味持ってもらえたというのはすごくやっぱ嬉しかったですね。
はい。
これは良かった。で、この怒涛のときメモの後に、
はい。
ステージ36、台頭っていうね。渋い。
渋い。
渋い。
いいですね。こう、なんていうか、ね、こう、元にグッと戻れたというかね。
なんかね方向転換してね。
役者で言ったらこう、名バイプレイヤーみたいなメーカーですからね。
そうですよね。もう外せないですもんね。主役じゃないけど外せないというか、うん、必ずそこにいるみたいな感じします
ね。
そうそう。
これもね、ほんと話してみて、調べてみて、改めてなんか面白いなって思いましたね。
そうですね。
思ったより古い歴史があったしね。
で、次がステージ37、
はい、
バーチャコップ&タイムクライシスというね、うん、こちらも2本立てシリーズ。
そうですね。
はい。ガンシューティングゲーム、二本立てね、うん。
で、初のポリゴンですね。
ああ、そうそうそう。ポリゴンガンシューティングや。そうそう。
そうですね。
これもね、改めて調べてみるとね、
うん、
どちらもすごく、
うん、
独自のシステムで作られていて、
うん、
ただ単にポリゴンで表現されてるだけではないゲームだなというのがね、わ、
うん、
かりましたけどね、
うん。
当時どちらも売れたゲームですから、これ。
そうですね。確かにね。
結構思い入れある人も多かったと。
うんうん、
で、次、ステージ38。もうこれも、もうつい最近ですね。
うん。
おとぎりそう&かまいたちの夜。
うん。
こちらもね、これ、前回、まあ、コメント紹介でもすごい熱いコメント来てましたけど、
うん。
かなり反響がありまして、
うん。
未だにその、根強いファンが、いるんですね、
うん。
やっぱサウンドノベルってね。
そうですね。
そんなにシリーズが出続けてるわけでもないのにね、やっぱ思い出にすごく残ってるんでしょうね。
記憶に
ね。確か他にないですもんね、似たゲームがね。
そうなんですよね。
で、最後がステージ39、ワンダースリーと。
はい。これはもう僕の、なんだろうな、はい、10選選べって言われたらこれ絶対入れるんで、ワンダースリーは。
だからあれですよね。スプラッタハウスとワンダースリーがね、長谷川さんがもう、一押しの、やつということでね、
はい。
でね、これで一応全部振り返ったんですが、
はい、
今回この中で、シーサーブログの方でね、
はい、
管理画面で再生回数っていうのが見れるんですよ。
はいはい。
そのブログにアクセスして、そこで何回再生されたかというのが各エピソードごとに分かるようになってるんですけど、
うん、
その中からね、上位5つ調べました。再生回数はまあ一応伏せときますけど、
うん、
でこれね、どうしてもね、性質上その古い方が再生回数は増えるんですね。
あ、そっかそっかそっか、そうですね。そうそう。
ずーっとあるから、
はい、
累積されていくんでね。
はい。
であくまでもこのシーサーブログ上での再生回数なんですが、
はい、
第5位が、
はい、
ステージ12、イース1、2、&日本ファルコン。
おー、よかった。
これが5位。
よかったじゃないですか、
音楽。あ、よかった。そうですね、
うん。
やっぱこう、ゲームの知名度がやっぱ高いのかなと思うんですが、
うんうんうん、
はい。で、次4位が、
うん、
ステージ7、
うん、
ドラゴンクエスト3、そして伝説。
おー、3。ほー。はい、
これが4位ですね。で、続いて3位。
はい。
これステージ5。ドラゴンクエスト1。
おー。なるほど。
で、第2位。
はい。
ステージ14。
14。
これ以外、はい、トラックボールゲーム。これすごないですか、これ。
すごい。
これびっくりしたんですよ、私も。
本当に。あ、そうですか。
これって逆に言うと、
うん。
あんまり調べても出てこないからじゃないですかね。
そんな気する。トラックボールって調べたら、
そう。
BB ブロスが引っかかるのかもしれない。
そう。で、その、アクセス数じゃないんですよ。これ再生回数なんで、
うん。
少なくとも何かしら再生されてるってことですね。その、検索してタイトル見ただけではなく、再生ボタンを押してる回数ですから。
ああ。この世にトラックボールで1時間喋るやつがいんのかっていう。
確かにね。どういうことやと。
そう、それでポチってしてんのかもしれないですね。
ねえ、これ以外、これ2位ですから。はい。で、そして1位。
1位。ああ、じゃあ、あれですかね。
ちなみに何やと思います ?1 位。
出てないやつで。
うん。
ワンダースリーですかね。
最近やし、しかも。これ最近でこれ1位取ってたらすごいですよ。めちゃくちゃアクセス集中してますよ、
これ。いや、でもこれマジでなんだろう。でも、じゃあ、ステージ 25?25。
あ、ああ、シャドウゲートとスペランカーね。
うん、
確かに反響ありましたもんね。
うんうんうんうん、
これ、ね、1位がね。
はい。
ステージ15。
はい。
ナムコです。
ああ、いや、そっか。そりゃそうかも。うん。
これ、ね、ナムコ界はもう配信した時からずっと高いんですね。
わ、いや、すげえな、ナムコって。
やっぱり。うん。
4月6日5時にやってよかった
な。いや、それは誰も気づいてないと思う。そこは誰も気づいてない。
おっと、気が利いてる再生ってしてるんだ。
いやいやいや、そんな人、そんなにいる？うん。いや、だから、すごいないですか。だから1位ナムコで2位トラックボールですよ。
わけわかんないですね。
ね、何があったんやろうと思って、ね。はい。まあ、これはあくまでもこのブログでの再生回数ですから。
はいはい、はい。
また、iTunes とかでのね、
うん、
再生回数とかちょっとわからないんですけども、はい、はい。まあ、こんな感じになってますと。これ現時点でね、やってますから、はい、まあ、今後どうなるかわからないですが、
うん、
ただね、他の回とかもね、たくさん聞いていただいてるみたいで、
うん、
ちょっとずつですが、聞いてくれてる方は、なんか増えてる感じはしますね。
うん。
ありがたいことに。やっぱ続けていくとね。
そうですね。
目に触れる機会も増えてくるでしょうし、うん、あとは、やっぱ、タイトルごとに、こう、興味ある、ものがね、
うん、
出てくる確率が上がるじゃないですか。
うん。
あ、これは知ってるとかね。
うん。
これ懐かしいな、みたいなところで引っかかることがあれば、それだけ聞いてくれる人がいてもね、全然いいですし。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
じゃあ長谷川さんの方で調べてくれてるやつを。
はい、はい、はい。僕が時折やってる進捗レポートですけど、今まで7本ゲームやってまして、リンクの冒険から始まって、
うん
で、
うん、
順番で話していくと、スゴロクエスト、ソウルゲッター、放課後 RPG、ドラクエモンスターズ2、うん、スーパーパンチアウト、桜桃子のウキウキカーニバル、
うん、
風のクロノは夢見る帝国ということで、うん、はい、7本やってまして、うん、で、まあ、ついでみたいに話しちゃうのもあれなんですが、クロノアはクリアしています。うん、
お！
はい。
よかった、はい。ちょっと詰まってたみたいですね。
そうなんですよ。
うん。
いやー、まあでも、ああいうのって本当に、放送でも言ったと思うんですけど、ちょっと日をまたぐとね、あ、うん、なんだ、こっから行けるじゃん、みたいなね、出てきて、うんうんうん、まあその後も何度かそういうのを繰り返しつつ、
うん、
で、最後のボスとその一個前のボスが、特に最終面一個前のボスがすごい強くて、
うんうんうんうん、
ちょっと足場が悪い的な、ちょっと、難しいボスだったんですけども、本当に、ちょっとね、
足場が悪い。
何度かクロノアとしておすすめですって話してたんですけど、
うんうん、
ちょいや、
難しい、ま
あ、うん、おすすめできるんですが、
うん、
最終面手前ぐらいからいきなり要求がきつくなるんですよ。
ああ、難易度ぐっと上がるん
ですね。そうそうそうそう、最後の方で。だから僕は無印からやってるから、
うん、
いけるんだけど、
そかそか、
あれからいきなりやるとちょっときついかもしれないなって正直。
じゃあ結構慣れた人用の調整されてるんですかね。
そう、最後だけ。そこまでは結構良心的な難易度なんです。
じゃあ意図的にこう、ぐっと上げてんじゃないですか、最後。
そうかもしれないですけどね。うん。まあ、ただ、面白いなと思って、クリアもしました。ということで、1年やってる間、この7本やったんですけど、
うん。
まあ、BB ブロス 2P2020 年ゲーム大賞ということで、
おおほうほうほう。
一番印象に残ったゲームはですね、
うん。
スーパーパンチアウトですね。
ああ、やっぱりね。
うん。
そんな感じしますわ。
これは面白かった。たな
うん、だって、すごいやってましたもんね、
うん
うん。
リンクも面白かったんですよ。うん、本当に、
うんうんうん。
かなり良かったんだけど、
うん、
スーパーパンチアウト本当に、なんすかね、こんなのできるわけねえじゃんって思う、うん、だけど、やってるとできてくるっていうのがね。
あ、やっぱあれでしょ、上達していく感じを実感できてるところが面白い
んですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。だから。
いや、よくできてるんですね。
そうなんです。ボタンも大してないし、やれることもそんなないんだけど、面白いし、で、キャラクターも個性的だし、本当によくできてて、すごいいいなと思いましたね。
スーパーパンチアウトはもう長谷川さんが話してる時からすでに、面白そうなの伝わってきましたよ。楽しんでるなって感じ。
そうなんですよね。
さすが任天堂やな。その桜桃子のゲームもさすが任天堂と思ったけど、
うん、
やっぱりこう遊びを作るという意味ではちょっとこう他とは違うなという感じしますよね。
しますね。
やっぱりそんなに複雑なことしてないのにこう遊べるというのはやっぱりゲーム部分がしっかりしてるんだなと思いますね。
うん、まあ、今後もねちょこちょこやっていこうと思いますね、
うんうんうん、
なんか、はい、レトロゲームで面白そうなの、
う
ん、
そうですね、
はい、見つけてきてやっていこうかなと思います。
はい、はい、じゃあこれからもよろしくお願いします、
ね、はい、
はい、じゃあいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。まあ、今回ちょっと話しましたけど、思い出会っていうのをまたやると思うので、
うん、
そういう場合は告知があるの で、
そうです、
ね、ぜひ、そういう時もお便りいただければなと思います、
はい、
ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
というわけで、今回ステージ41、
はい、うん、
1周年スペシャルの、まあ、振り返り会だったんですけど、
はい、
振り返ってみると、
うん、
いろいろと、まあ、考えながらやってたんだなというね、うん、
はい、
感じはしますけれども、まだまだ話してないものがあるなと。
そう、そうですね、ゲーメスト読んだりしてるせいかタイトルはそこまでないんだなっていうのが、
そうそう、ゲームタイトルが意外と少ないです、
うんうんうん、
で初期の頃はかなり広いテーマでやってたりとかしてたんで、
うんうん
うん、まだまだいけますねこれね、
はい、
ぼちぼちやっていこうかなと思いますけども、
はい、
でね、今回、まあ、1周年ということですけど、
はい、
おかげさまでたくさんの方に今聞いていただけてるんですが、
うん、
これからも、
うん、
まだ私たちがやる気があるうちはね続くと思いますので
、はい、
これからもねよければ聞いていただけたらなと思います。
はい、
はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。